こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今日は10月10日土曜日です。 HCJB 日本語放送では毎年日本フライの旅で各地でリスナーの集いを開いておりますが、今年はコロナ感染のためにできなくなりました。そこで初めての試みですが、ズームミーティングを思いつきました。これまで2回開いてきましたが、今日はその第3回目のズームミーティングを日本時間のお昼の12時から開きます。今回もズームミーティングの実況録音は次の週末には番組として放送しますので、どうかご参加できなかった皆様もズームミーティングの様子をお楽しみいただきたいと思います。それでは世界を旅する加瀬三郎さんの折り紙の歌、その第5回をお送りいたします。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため、世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでしょうか。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。お、はい。
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。すべての目の不自由な子供たちに未来を、と一人のユニセフで働くイギリス人医師がバングラデシュの仲間たちと共に1978年4月、盲児援助団体アシスタント・フォー・ブラインド・チルドレン ABC を首都ダッカに設立した。発展途上にある国では身体障害者はどうにも救われない宿命を背負った弱き者と考えられがちである。極端な貧しさから来る栄養失調に伴うビタミン A 欠乏が原因し、毎年視力を失う子供がバングラデシュでは推定1万7000にもなり、ほとんど救いの手が差し伸べられないまま、伝統的飲酒的ともいえる町や村の社会環境の中で閉じ込められてしまっている。 ABC の活動はこのような子どもたちに教育を受けさせ、地域社会に参加できるように指導していくことにある。具体的には政府の統合教育を全面的に支援しながら、子どもたちへの給付金、視力回復のための手術費などの看破の呼びかけや、通常の学校に付属寄宿舎を開設し、家が遠いために通学ができない子どもたちがそこに泊まり、一般の生徒と一緒に学べるようにすることなどが挙げられる。 今回の訪問は事務局長で自らも全盲というハンディを負うマンサル・チュードリさんによる熱心な誘いの手紙により実現したものだ。資金はインド国内分しかなかったが、断るはずもなかった。ダッカは軽かったから空路で50分足らずの距離であった。わずか2日間という短い滞在ということもあって、加瀬さんの意気込みも相当なものがあった。何しろバングラデシュには統合教育が実施されている学校が全国に47もあるそうで、一校でも多く訪れ、折り紙を教え、その報告を日本の厚生省、文部省、盲人団体に提出することを願っていた。経済大国を自負する日本では、統合教育の芽が育っていないからだ。わずかに地方自治体によって試されてはいるものの、障害児の家族と受け入れ側の学校、PTA、その他諸々の歯車が噛み合わず、慎重に慎重にを尋問のように繰り返し唱えているのが現状らしい。なんて言うと、障害児自身がもっと可能性を信じて行動を起こさないと、いつまで経っても障害を持つ者に対する古い社会の体質は改善されませんからね。カズさんは常々こう言っていた。折り紙を担いで世界のあちこちを歩き続けたいと願う理由の一つは、その辺にもあるに違いなかった。とにかく、バングラデシュは9000万もの人口を抱え、そのうち8割が、極端に貧しい生活から抜け出せない世界で最も貧しい国の一つである。予算面でも、障害児を特別視できないという理由があるとしても、統合教育を国の基本方針に組み入れているという事実には注目すべきだろう。2日間のスケジュールの説明を受けに、ABC 本部事務局へ出向いた際、会長で主要新聞のバングラデシュタイムスの編集委員でもあるシェハブディーン・アーマードさんによる次のような説明があった。特殊学校はですね、どうしても障害児を隔離してしまいがちです。また一般社会からも孤立させる傾向があります。そうさせないためには何がベストなのか。で、私たちが選択したことは、治療、リハビリ、教育、一般生徒と距離を空けないようにこれを行っていくということです。個々に潜在する長所を最大限に引き出していけるよう指導することです。一般生徒にとっても、障害児と共に学ぶことによって努力すること、そして人をいたわる心が養われます。これは教育で最も大事なことじゃありませんかね。この言葉は自分には耳の痛い言葉だった。早朝7時、ABC 職員の運転する日本製ジープに乗って、援助を受けている盲学生が学ぶ学校と宿舎のあるコミラという田舎町へ向かうことになった。30分でダッカーを抜けると川に差し掛かり、ジープごとイカダ式フェリーに乗った。川はゴモティ川といって、首都と地方を結ぶ主要な流通水路の一つであるらしく、大小さまざまな帆掛け船が物資を積み、歌、掛け声、笑い声ありで、手慣れたオールさばきに白い水しぶきがあちこちで上がると、白い可憐な花を咲かせた水草がゆらゆらと揺れていた。それはこの後再び軽かったという混乱の大都会へ戻らなければならない者にとっては、平和で優しくみずみずしく映る風景であった。バングラデシュという国名から何を連想するかと4人で考えてみると、残念ながら全員が飢餓ということだった。加瀬さん、津村君、森山君はやはりマスコミ報道により知らされるが、私はというと、1970年前半、ジョー・バエズ、ボブ・ディラン、ジョージ・ハリソンといったそうそうたるスーパースターたちが、突如としてこの国のための救済コンサートをニューヨークで華々しく開催したことによって、 矢をなしに世界中の若者たちの視線が集まり、国の状態がどうのこうのではなく、時代のスターたちが見知らぬアジアの一角の国のためにギターを抱えて立ち上がったことに強い衝撃を受けたことをはっきりと記憶している。当時インドやネパールを放浪する若者にとって、この国名はひどくかっこいい響きであったのだ。飢餓の要因は洪水だとされる。バングラデシュの国土の体感は海抜2メートル未満であり、年間通して雨季が長い上、夏のモンスーンは凄まじい量の雨をもたらす。ガンジス、ブラマプトラ、メグナの三大河川の流域には、バングラデシュ、インド、中国、ネパール、ブータンがあり、洪水がすぐに起こる要因は、インドとのダム問題やヒマラヤの森林破壊ではないかと伝えられるが、何といっても、バングラデシュが最下流にあるという地理的な運命にある。雨季になれば、上流からの溢れ返るほどの水量を一手に引き止めなければならないからである。フェリーを降り、延々と続くミドルの田園地帯を疾走すること3時間。コミラの町外れにあるビクトリア・コールゲートハイスクールにようやく到着した。古い石造りの正門が立派な地方の名門校で、国が進める統合教育のモデル校という説明だった。純白の清楚なサリーに身を包んだ美しい先生に迎えられ、生徒たちの待つ教室へと直行すると、ムハマドという校長先生が生徒たちを紹介した。それではまず皆さんを歓迎する歌と楽器の演奏をこれから披露しましょう。我が校で最も優秀なグループです。こう言うとアコーディオン、ハーモニカ、縦笛の盲学生らしい演奏者が一斉に起立して演奏と合唱が始まった。バングラデシュ、バングラデシュ、バングラデシュ、バングラデシュと単調な調子で声高々と歌い上げるバングラデシュ賛歌だった。中央でアコーディオンを弾く15歳になる全盲のボー・ハンディン君は、外国遠征もするほどの実力者であることをムハマド校長から聞かされた。統合教育が実施されている全国47校には、彼のように音楽や数学で優秀な成績を上げる生徒が多く、それが一般生徒にも良い影響を与えているとのことだった。演奏が終わり、加瀬さんの号令で折り紙の講習が始まった。はい、それでは皆さん、日本の盲学生も一生懸命に折り紙を勉強してますからね。はい、じゃあ始めましょう。純白のサリー先生は大活躍だった。聞けば、バングラデシュにもやはり昔から紙細工の遊びがあり、折り紙という言葉は知らなくても、いろいろな花や帽子、ボートをハサミで切り込みを入れながら折り上げていたそうだ。まずいつものようにハロー・フォックスを最初に折った。彼女は一人ずつに声をかけながら、そしてそれぞれの手を優しく両手に包み込むようにして教え、加瀬さんの手も引いて生徒に引き合わせた。その優しさと子供たちの笑顔で疲れも軽く吹き飛ぶことになった。ダッカに戻って市内のサンガ盲学校と日本人学校で講習を済ませてから、 ABC の活動費用の一部にと日本を出発する前、東京のデパートで開催された世界折り紙展で集めた募金15万円をアーマード会長に手渡した。ついにやってきてしまったインドの東の大都会カルカッタ。信じがたいほどの人混み。日本から伝わったとされる人力車、荷車、くすんだ大英帝国時代の建築物、スラム街、売春街、巨大なブラックマーケット、 そして隙あらば人をも襲いかねないカラスの大群、いやそれらすべてがいいにつけ悪いにつけ強烈なエネルギーとしてよそ者を圧倒している。何ですか、ボンベへ飛ぶんですって？そいつは無理だよ。いや飛行機の便はあるけど空港までの交通機関がすべてストップしてるんですからね。いやいや、ダメですよ、ダメですよ。自宅から5キロの道のりを歩いて事務所にたどり着いたという西ベンガル州政府観光局職員の男がこう冷たく言い切った。インド22州のうち最も共産党勢力が強いとされる西ベンガル州では年に一度強力なゼネストに突入する。運悪くここから2000キロ以上も離れた次の訪問地である西のアーメダバードへボンベイ経由の大陸横断フライトで向かおうという日にぶち当たってしまったようだ。旅もいよいよ後半に入り、残りはアーメダバード、プーナ、タール砂漠、ジャイプール、ブッダガヤとスケジュールも詰まり、移動距離を考えるとここで立ち往生している場合ではないのだ。そこで私は加瀬さんと森山君をホテルに残し、津村君と二人で親父が止めるのも聞かず数キロ離れた日本領事館を訪ねることにした。いや恥ずかしながら外交特権の恩恵でも受けられたらというダメでもともとの背水の陣である。広々とした長林儀大通りに出てみると昨日までの迫力が嘘のように静まり返っていた。レストラン、商店、商社すべてがシャッターを下ろし、数人一塊の男たちがその前に座り込んで何やら話し合っている。腹の虫がぐーっとなった。昼時だというのに食料を売る屋台もなく、唯一ホテル近くにいたモグリのバナナ売りだけが頼るとあって何とも心細い限りだ。静かな住宅街にあった領事館には日本人職員が出勤していなかったため、近くだという職員宅まで押しかけることになり、守衛に教えてもらった十数階のマンションの1階にあった部屋のドアを叩くと、寝ぼけ顔の案外若い男性職員が出てきて、こんな日に何事かとでも言うように一瞬驚いてみせた。いや、実は折り紙交流グループの者なんですが、今夜ボンベイ行きの便に乗らないと、明日の昼までに交流先のアーメダバードに着けないんです。多くの子供たちの期待を裏切ることになってしまいます。なんとか空港までの足を確保したいんですが、吹き出る汗も吹かず私が一気に話すと、若い職員はひるむことなく事務的にこう答えた。いや、それは無理でしょう。今日ばかりはうちの雇いの運転手も怖がっていかないと思いますし、行ったとしても、いや、石を投げられたりして危険があります。いや、以前もね、日本舞踊団がやはりこのゼネストにぶつかってしまって、同じようにボンベイ行きの便に乗ろうと車を走らせたんですが、ひどい透析で窓ガラスは割られ、一人が負傷したんです。いやー、やめた方がいいと思います。でも、楽しみにしている子供たちがですね、それにホテルで待機している全盲のそうなんですね。お連れしたこの方は全盲の折り紙の先生なんですが、いや、おそらくがっくりするでしょうね。ね、津村君。私自身、加瀬さんの全盲というハンディを強調するという、寒しさには我ながら呆れてしまうが、緊急事態とばかり、そんな風に口走ってしまった。若い職員は、ぐっと腕組みしながら考えた末、ホテル名をメモすると、足元にあった日本から送られてきたと思われる小包の箱の中から、柿の種一袋を引っ張り出しながら言った。とにかくそれじゃあ、領事に連絡を取っています。時間がかかると思いますから、ここにあるもんでもつまんでてください。いやいや、どうぞ、どうぞお構いなく。と言いながら、本当は待っていたのである。私は何の躊躇もなく、 そこに出された冷えたビールをグラスに注ぎ、一気に飲み干すと空腹に染みた。そして思いがけない柿の種に手を伸ばしたとき、ホテルに残った二人のことが思い浮かんだ。実は加瀬さんはせんべい類が大好物。いくつか持参していた虎の子のせんべいは、ニューデリーで落ち込んでいる森山くんの胃袋にとっくに収まっていた。仕事中とはいえ、罪の意識を感じないでもない。一方、森山くんはビールが好物だった。それでも、二本目のビールに取り掛かり、二人でボリボリとやっていると、連絡を受けた領事がドタドタと息を切らしながら入ってきた。いや、ご苦労様です。今は警察から連絡がありましてね。護衛が一人、車に同乗してくれるそうです。さあ、早くホテルに帰って出発の準備してください。領事館の車はもうホテルに向かってますから、まあ、それから腹も減っておいでと思いまして、家内が弁当を用意しましたんで、これもどうぞ。さあ、早く早く。頭を深々と下げて礼を言ってから、私は差し出された紙袋をしっかりと受け取り、調輪木大通りへ向けて全力で走った。日も落ちて、外はすっかり暗くなっていた。水銀灯の明かりを頼りに、でも老いたらしい群衆の間をすり抜けるように走ると、目だけがぎらりと鈍く光る顔の集合が、立ち込めてきたもやの中で脱力感を漂わせながら浮き上がって見えた。大通りでは群衆はさらに膨らみ、沈黙も大きかった。中には棍棒を手にする者もいて、何とも気味があり。そんな流れに逆行するように走らなければならないのは辛く、冷たい視線がこちらに集中するたびに、汗をかきながらも全身に鳥肌が立った。金網を張った報道関係のバスやパトカーが、低いエンジン音を立てながら走り去ってから、数人が両手を広げ、当選棒を仕掛けてくるが、動じない素振りで半円を描くように回り込んで突破。振り向く前、振り向けば逃げることになる。なるべくカバンを抱えた人の方にすり寄るようにして走ることにした。この国で路上でトラブルに巻き込まれると、必ず物分かりのいい仲介役が登場し、大体円満に話をまとめてくれる。そんな彼らのほとんどが中産階級サラリーマンの象徴である革かビニール製のカバンを大事そうに抱えていることを私は知っていた。二人は横に並んで呼吸のテンポを合わせるようにひたすら走り続けた。群衆の流れがやっと途切れると、左手に市民の憩いの場であるマイダン公園が見え始め、明かりに照らされた芝生の緑が目にしみるようで、言いようのない安堵感がこみ上げてきた。もう空港へも行けることがわかる。そう思うと、日本から離れ、このインドの大都会の車のラッシュも炎熱地獄もない目抜き通りをこれほど自由に全力で疾走しながら、この異様な空間に自分が存在しているということが、なんだかかけがえもなく貴重な体験ではないかと思えてきたのである。ここはインドの砂漠都市、ジャイプール郊外にそびえるアンベル城である。ここでは数十頭の忠実なる象が、人々をゆったりとしたリズムで運んでくれている。畳一畳分くらいある象の背中には、乗馬で言えば鞍にあたる木枠がつけられ、背中合わせに座らされた定員4人は、それにしがみつくようにして坂道を登っていくわけである。中間地点を過ぎたあたりからは、最初の夢心地気分は吹き飛び、一気に危機的状況に陥っていた。真っ赤なターバンを頭に巻いた象使いのおじさんが、後ろを振り向いては安っぽい土産品を売りつけようとしているのである。ほとんど前方も気にせず、売り込みに声もかれんばかりの必死の形相となり、前を歩く青年が、ひらりと象を避けながら、あろうことか、食べていたバナナの皮を象の足元に投げ捨てるという背筋が寒くなるようないたずらにも全く気づく気配もない。まあ象さんが方向を失って
何感じでもぶつかったりしたらどうするんですかね。
背中合わせの加瀬さんはそう言って、紺碧の空に向かって無邪気に大笑いした。その加瀬さん側がすぐ崖っぷちであり、深い谷底が見え隠れしているという状況さえも、私はまだ伝えていなかった。この象のタクシーに別れを告げ、アンベール城を今度は歩いて下った4人は、この後インド観光の名所であるタージマハールを詣、再度ニューデリーに戻ってから、ブッダ悟りの地であるブッダガヤの幼稚園で交流を果たして、全行程を無事に終えることになった。
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。折り紙の歌、今日はその第5回でした。全盲の折り紙作家加瀬三郎さんの旅は、エジプトのカイロを飛び立ち、イラクの首都バグダッドへと向かいます。この続きもどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.officeoffice@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで。どうもごきげんよう。さようなら。